井方恵子がお届けしております。今朝のウエストエンドトーク、約1年ぶりのご登場となります鳥取県は米子市で年中無休24時間体制で在宅医療専門医院を営んでいらっしゃいます福田幹久さんをスタジオにお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
今日はわざわざもう本当に鳥取から来ていただきましてありがとうございます。在宅医療と関わって10年を迎える福田先生なんですが、社会の関心も年々高まっているこの分野、この度そういった経験をもとに在宅医療なら患者も家族も笑顔になれるという本を書かれましたね。
はい。
これどういう経緯で書かれたんでしょう。
ですね、ちょうどまあ初めて、はい、10年経ちまして、
すごいです。
まあ、その間にいろいろ患者さんと接してきまして、はい、なんかまあそういうものを一つのものにこうまとめていきたいという気持ちがあったんです。はい、でいろいろ講演活動とかしながら、だんだんそういうものがですね、こう凝縮されてきまして、はい、その中でまあこういうものをこう書いて、ね、世の中に出してあげたら、その一つのこう指針ができるんじゃないかと。はい、その中で、よく聞くのがですね、患者さんの方から、はい、こういう在宅医療とかこういうものをもっと早く知っておけば、もっと楽だったなという声をよく聞くんですよ。
はい、
なので、こういう在宅医療というものをもう少し、皆さんに知ってもらって、
はい、
で、そういう介護が必要な方にもね、導入してもらえたらすごく役に立つんじゃないかと思いまして、
はい、
そういう役に立つための一つの、解除になればと思いまして、一応書いてみました。
すごいやっぱり10年前と比べてこの在宅医療への関心って高まってると感じられますか。
そうですね、10年前はほとんど知られてないと言いますか、私自身もあんまり知らなかったというのがあるんですけども、ですから、その中で、少しでもっともっとやってきたんですけども、だんだんこう地元で口コミで広がってきますと、やはりすごくやっぱり需要が大きいですし、はい、今となってはこういう在宅医療がなかったらじゃあどうしとったんだろうっていうような感想をもらえますので、そういう意味では、需要はねすごく高まってきてると思っています。
なるほど。そして、この本の帯にですね、自宅での介護、それから看護から看取りまで、この一冊で在宅医療のことがすべてわかるという言葉も書いてあります。福田さんの方からこの本のですね、読みどころといいますか、特徴を教えてもらえますか。
はい、全てがわかるっていうのは、どこまでかはわからないんですけども、一応そういう声があるのを背景にしてですね、
はい、
でこの本を読んだらある程度その導入からですね、
はい、
最後まで、看取りまで含めてですね、それが分かるようにという気持ちで書いています。
なるほど。
で、どっちかっていうと、そういうハウトゥーもののような、形のものと、
はい、
あともう一つはその実際に患者さんと接してきまして、実体験をもとにですね、
はい、
それを何人かの患者さんのと、はい、実際に書いてますので、だから現実的にこういうふうなことをやったらこういうふうな流れでいくんだなっていうのを、実際を見てもらえるんじゃないかと思って、その2つの面でちょっと書いてみたつもりなんですけども。
この本を読むのは多分ご本人よりも周りの家族の方だと思うんですけど、第2章の在宅医療を始めるために知っておきたい手続き、費用、連帯、これ非常に私関心あるんですが、
そうですね、
はい、
すごく高いんじゃないかとかですね、実際に家に行って往診したりしてですね、
はい、
それを実際今どれくらいなんだろうかっていうね、料金的なものとか、
はい、
あと手間がどれくらいなんだろうかとかですね、そういうものを少しでも分かってもらおうと思って、一応そういうところも、ハウトものということで書いてみました。はい、そういうところですね。
そうですね、やっぱりこの費用の問題っていうのは非常にこう不安がありますよね。
そうですね、
はい、
で特に今、75歳以上でしたら上限があります。1割負担ですし、いくらどんだけサービスを使っても、医療的には1万2000円という上限が設けられていますので、特に毎日行くような形になる患者さんもいるんですけども、それでも実際にはもっと高いんですけども、それを1万2000円で抑えれるというふうなことになります。
すっごいですね、なんかこうイギリスのゆりかごから墓場までに近づいてるような気が。
ただ60代の方はですね、3割負担なので、やっぱりちょっと値段的にも高いので、その辺の壁があるので、それを今後ね何とかしてもらえたらと思うところがあるんですけども、それも本に書いてますけども、
はい、もうねこの本の中でいろんなこうことが書いてあって、私なんかも親を介護しなきゃいけない、そういう状況になりつつあるんですが、はい、在宅医療のこの全体を知ろうとかね、それから私がさっき思ったのが、在宅でも高度な医療を継続できる、はいはい、ポータブル心電計、ポータブルエコー、 なんかいろいろ書いてますね。
はい、そうですね。
本当なんですかこれ。
これは本当です。
いや、なんか
でそういうのができてきたんで、まあすごくですね、在宅でも過ごしやすくなったと言いますか、例えばの人工呼吸器っていうのがありますね、
はいはい、
あれはまあイメージとしては病院ですごく大きな機械で、もう一歩も体が動けない感じがあると思うんですけども、実際には今もう30センチぐらいの大きさの呼吸器がありましてですね、
30センチ、はい、
持ち運びこうできるんですよ。もうそれで飛行機に乗ったりするのできますし、
はい、
そういう形で呼吸がすごく難しい方もですね、はい、それを使えば人工呼吸器を使ってもうどこでも行けると、家でももちろん行きますし、そういうことがあります。
先生、なんかこう言い方平たいんですけれども、ご自宅が病院に変わるというような感覚で捉えてもよろしいんでしょうか。
そういう風になってくることもあります。確かにですね。
なるほど、はい、そしてですね、まあ、この本を読んで在宅医療を具体的に考え始めた方に先生からのアドバイスはありますか、はい、例えば相談はどこにすればいいか、
ね、
準備すべきこと、
これはまあ、あくまでもまあ、うちの地元の方をまあ中心に書いたんですけども、はい、まあ、どこでもそれはあります。例えば地域包括支援センターというのがあってですね、はい、まずそこに相談したらとりあえず、いろんなことを相談できますので、
包括支援センター、
はい、地域包括支援センターというのがどこにもあるんです、
はいはい、
あるいは市役所に行ってもらって、はい、長寿社会課というところがありますので、
はい、
そこで相談されてもいいと思いますし、
それはもうどの市にも
ある、はい、どの、はい、地域にもありますので、だから、多少は微妙に違うことがあるかもしれませんけども、はい、そこで相談してもらったら大体の概略が分かると思います。
なるほど、はい、もうまずどこに駆け込んでいいのか、誰に相談していいかわからないっていうのは本音でございますが、そういったことも、
はい、
この
口を書いてますので、
はい、
それに従って、やってもらうってことですね。
そうですね、在宅医療なら患者も家族も笑顔になれる、これはねすごい本です。福田幹久さんが書かれておられます。本当にね先生、在宅医療ってすごい負担が大きいんじゃないかって思う家族の方多いですよね。
確かに実際に本当に、そういうこともあるんですけども、やってみたら意外とですねできたってこともありますので、その辺のところはこちら、可能な限りサポートしながら、はい、アドバイスしてあげようと思ってますので。
なるほど、そして、この本ですね、現代書林というところから出ております、ぜひね全国の方お求めいただきたいと思うんですけれども、これは念のために伺いますが、鳥取県米子市の先生の、医療センターひだまりクリニックさん以外でもこのようなことが
全国的にもやってます。もちろん
できると、
はいはい、
いうことですね、はいはい、米子まで行かなくても大丈夫ということでございますね、
は
い、
もちろんそうです。各地域で相談してもらったらいいと思います、
は
い、
もうすごい道しるべになる本を書かれたと思います、本当に今日はありがとうございました。